ここだけの話、木村康弘。その夜は事件が起きた。35年間小さい失敗はしつつも、社会には迷惑をかけずに生きてきたつもりだ。それでも複数の警官が私を見下ろしている。
とうとう厄介事を起こしたのだ。
30代と思われる男性、路上で倒れており、うんぬんと警察無線が聞こえた。背中の感触が固く冷たい。私が横になっていたのは、とある駐車場だった。
確か近くの居酒屋で飲んでいて、それから、思い出せない。
起き上がろうとすると、ダメダメ、そのまま寝てて、と。若い警官が私を制した。救急車も止まっていた。警官と救急隊員が会話している。ちょっと顔から出血はありますが、搬送の必要はないですね。酔っ払ってこけただけでしょう。署の方で保護扱いにします。それから少しの間は記憶が曖昧だったが、気づいた時にはパトカーに乗っていた。私の両隣には警官が座っている。この酔っ払いにさぞかし呆れていることだろう。運転手の警官が口を開いた。前後不覚になるまで飲んじゃいかんよ。顔と手のひらに激痛を覚えた。よく見たら衣服には血がついていた。小さい頃は警官に憧れていた。まさかこのような形でパトカーに乗るとは思わなかった。私は某警察のロビーで休むことになった。パトカーを運転していた警官にソファーで横になるよう指示された。
留置場じゃないんですね。
大丈夫だよ、少し休んだら帰っていいから。そう言って警官は汚い毛布を渡してきた。きっと数々の酔っ払いを包んできた毛布であろう。妙な匂いがした。時刻は夜中の2時。警察署の受付は慌ただしい。事案は路上の泥酔者だけではないらしい。次から次へと相談の電話がかかってきているようだった。そんな光景を見ているうちに、毛布の中で眠りについた。数時間後、目を覚ました私は、そのまま逃げるようにロビーを出ようとしたが、毛布を渡してきた警官に呼び止められた。
ちょっと待ちなさい。
奥さんはいる？
ええ、いますけど。
じゃあ、署まで迎えに来てもらったら、その方が安心でしょう。
それはちょっと、
まだ寝てるかもしれないし、おまわりさんから事情は話すからさ。本当のことを言うと、離婚したばかりなんです。
あ、そうだったの。
昨日は元妻が荷造りしている間、家を開けていたんですが、そのうちに酒を飲み始めちゃって、
こんなご厄介を。
だから、僕を迎えに来る人間なんていません。
なるほど、なるほど。
まあ、気を落としなさんな。大丈夫だよ。
無神経な警官だ。何が大丈夫なんだ。この男に私の気持ちなどわかるはずがない。
警官は話を続けた。ここだけの話ね、おまわりさんは今年で47歳だけど、すでに3回も離婚してるんだから。
え？
1回の失敗ぐらい大丈夫だよ。
離婚3回か。前科3犯。
ふと余計なことをつぶやいてしまったが、前科って、おまわりさんにその言い方はいかんよ。と、警官は笑い飛ばしてくれた。ねえお兄さん、いろいろと辛いこともあるだろうけど、やけになっちゃいかん。
すみません。
お兄さんはまだ運がいいんだ。
やけを起こして人生を台無しにした人をいっぱい見てきた。
言いたいこと、わかるね。
本当にすみません。深々とお詫びして警察署を後にした。できれば二度とここには来ない人生を送りたい。
数メートル歩いたところで、先ほどの警官が私を追ってきた。おい、待って。
忘れ物でもしたんだろうか。
まだあるんだよ、ここだけの話が。
はい？
来月ね、4回目の結婚をするんだよ。
返事するのも忘れて立ち尽くしていると、警官は、
じゃあ、頑張って。
と言い残して、署に戻っていった。その後、顔と手のひらの痛みをこらえつつ、家路に着いた。自宅の扉を開ける。いつもの部屋に間違いないが、元妻の荷物が減った分、別の空間に見えた。あの警官に、おめでとうございますと言えなかったことを、少しだけ悔いた。劇団症候群、久川徳明。